ジオもっこもこパレード。
地球の裏側で台風が。
年間52でニュース。ふわっと始まってた、うん、僕は君にあげたエロ本を読んでる最中
いやバタフライエフェクトですよ。
そうだねすごいねいいねいいね斬新な適当さだ
いやいやいやいやいや、うん、いやいやいやこうね、はい、こう何かやったことがね、うん、些細なことがどこかで大きなことが起きてるかもしれないって
、うん、いつだってい
つだってね
だからいつだって俺の身にも大きいことは起きる
んだってこうそういう思わないでやっていけない昨今でございます
やっていけない昨今だねそうでも思わないでやっていけない昨今だ、ね、
本当に、
はいうん、お久しぶりでございます。
いやどうもお久しぶりでございますね。
そうですね2週間ぶり、う
ん、はい
私先週の週末は3日間丸々3連休先週も3連休今回も3連休ですけど
本当さ、
はい、
この夏さ、
はい、
世間も浮かれたじゃない、
はい、
やっぱり夏なだけに、
はいはい
この9月もさ、うん、3連休の応酬って何これ
いや何これってただのカレンダーですけど
すごいね、
うん、
で10月も3連休あるでしょまた
まあありますねてかまあ3連休ってわりかしあるんだよね
あるんですね、
うん、
いやだからすっげえ俺はさ、
はい、
そんなに働きまくってるってわけじゃないけど、
はいはい、
昔からさ、
はい、
B システムにいたりさ、
はい、
割とそのカレンダー通りじゃないじゃん
まあそうですね、
だからまあ人がすげえ働いてる時にダラダラしてることもあるじゃない、うん、だからとかさ3日行って1日休みみたいなさ、
うん、
そういうの仕事とかだったりするからあんまりそのこういうカレンダー通りのなんていうのかなサイクルってあんまり気づかないけどふと考えると、うん、夏あってまた9月 2週間渡って
2、
ね、3連休すごいなとも思いましたが
なるほど連休に一切変動ない
ないですよね
週休1日半ですから
これで
なんかここ行ってまいりましたね、そう、それで、うん、その3連休第1弾、
うん、
9月14、15、16、
はいはい
まあ、15が日曜日なんで給料日は13日という素晴らしいこの3連休だったんですけど
そうだね、
うん、でそれで高知行ってきました、
うん、
まあ白煙もこもこパレードこのラジオも加盟してる、はいはい、これのイベントで高知競馬イベントというのをやりまして、
はいはいはい、
それで行ってきたんですよ、
はい、
でどういうイベントかというと大阪発バスツアーと
お
ーバスツアーを組んで高知競馬を見に行こうという、
うん、
イベントでまあ大体その案外集まるもんで、
うん、
まあでも大阪発でさ、まあ、要は言ってもそのナンバー白芸っていうその1イベントスペースですよ、
うん、
でそこで、
うん、
でネットラジオで客を集めて、
うん、
そのなんか別にバンドとかじゃないですよ、
うん、
ネットラジオで客を集めて、うん、一人あと1万円ぐらいかな格安なんですけど、うん、バス代として考えると、うん、その1万円でバスツアー組んで、
うん、
で50人近く集まりますから、う
ん、お企画打ってでしょ
ほう
すごいね
告知もそんなその各番組でやってるのプラスアルファぐらいなのであ
そんなに一人一人にメール打って、はい、お願い来てみたいな
そう友達に頼んできちゃう頼んでお願いします的なのも一切なしですよ、はいはいはい、基本的にはお客さんが来るわけです、まあ、あとは僕みたいな、
うん、
半分参加者半分主催者側みたいな、
はいはい、あれね それでこう人が集まるっていう、
そう、
あ、イベントとしては理想ですね。
すごいよね。
あのこっちからこう大々的な告知をしただけで、
大々的な告知で義理人情とか、うん、じゃないんですよ、
ね。ああ、その義理がないってことでしょ。
そうね。まあで、その前、ネットラジオのイベントなんで、シャチュルとか、うん、その現場とかで、うん、あのトークありで、まあ、僕もちょっと喋ったりはしたんですけど、
う
ん、そのシャチュルのトークとかの雰囲気でも基本的にみんなお客さんなんですよ。
はいはいはい。
基本的に
普通はリスナーさんってことでしょ。要は
リスナーさんなんですよ、
はい、
なんかそのあるじゃないですか、独特の知り合い空気、
はいはい、
がなくてね、
うん、
すごいなと思いながら行って、まあ、完全に飲まれながら行ってたんですけど、
うん、
まあご存知の通り9月、まあ、15日がメインだったんですけど、
うん、
日曜日、
うん、
ご存知の通り台風高知直撃っていうの
が、はいはい、ありました
ね。ナイター競馬やってきて、うん、まあすごかったね、超雨だったね。
雨だか走ってるみたいな。
いや雨の、競馬は早々、あの台風ぐらいじゃ早々中止になりませんって、まあ、その次の日、あの阪神競馬と中央競、阪神競馬と中山競馬中止になりましたけど、
うん、
まあ、なかなか中止にならないんで雨ぐらいでは、
はいはい、
あのまあ、馬が危なくないぐらい、
うん、
まあ、と言ってもあれなんですけどね、あの中央競馬なんかだと、あの武豊あたりが、うん、あの今日は危ないっすよって言ったら中止になるんですけど、
うん、あ、なるほどね。
そういう感じなんですけど、
そのぐらいの選手が一言さすがにって言うと、
はい、俺は今日危ないぜって言ったら速攻中止になるじゃないですか。
な
んで、まあ、で行ってきたんですけど、まあ、雨の中にもかかわらずね、うん、高知競馬イベントで、まあ、みんなそれなりに盛り上がって非常に楽しかったんですけど、
はいはい、
まあみんなね思ったね、タフだなと。
あ、
でも高知競馬イベントする側もそうだし参加するお客さん側もそうなんですけど、
うん、
まあさ、あの、うん、まあこのイベントなんてもうさ、うん、特になんていうのかな、誰に頼まれてやってるわけでもないわけですよ、
うんうんうん
うん、そういう需要が高まったのを見計らって発射したイベントではないわけですよ、
はいはい、
あ、そろそろ忘年会やるかみたいな話じゃなくて、
うん、
割と何の脈絡もなく始まってるわけですよ、
はいはいはい、
でそれでまあみんなまあ全力で楽しませて楽しんでるわけですよ。タフだなと思って。
楽しませる方も
楽しむ方もです、ね、だって楽しむ方とかさ、うん、福島から来てる人いいんだぜ、福島とか山形から来てる人、
あ、じゃあ東北から一回、
うん、飛行機で多分来て、
うん、
まあ、僕は 僕だって横浜から新幹線で行ってるんで、うん、あの そんな言えませんけど、
すごいね。じゃあもう全国から、
いや、もう全国ですよ、
集まって
近畿外から来た人手挙げてっつったら、うん、まあ、軽く12、3人はいましたから
、すごいね、
うん、
もうイベントとして成立してますね。
そう、いや、うん、ね、イベントはイベントで結構大掛かりなもんで、その鳥かご放送やってる山本さんっていうのが、まあ、高知にいる人なんですけど、
うん、
その人が中心になってやった企画なんですけど、
も
ともとの話としてその高知を盛り上げましょうみたいな話としても、あの動きとしては噛んでるんですよ。
高知を盛り上げ、あ、はいはいはい、
その高知競馬をみんなで盛り上げるみたいな、
うん、あ、まあ、ちょっと町おこし的な意味もあり、
でそれでその例えばスポンサーの会社なんかも兼ねて、
うん、
まあ、バスツアーなんだけど、それもそのスポンサーの会社の絡みで手配してもらってて、
うんうん、
まあ、結構その50人ぐらいのバスで大阪から行って帰って24時間やっても回してもらうんですけど、それで1万円で1人1万円でえらい安いんで、
あ、そうか、スポンサーのおかげで、
そうそう、でそのまあ一応その話の中で、県会議員さんがとかもいろいろなんか出てきたりする感じで、
あ、もう結構しっかりしたイベントなんで、
しっかりしたイベントでしたね、うん、でももちろん高知競馬の方に別に勝手に入って見るわけじゃなくて、
うん、
高知競馬の競馬場行ってその、うん、VIP ルームみたいなのがあるんですけど、
うん、
そこをもうちゃんと借りて、
うん、
そこで収録もしてビデオも回し、
あ
と、
うん、
で DVD とかにもするらしく、でそれレースも、全部、あ、全部じゃないですけど5レースぐらいかな、その協賛レースっつって、青春アルデヒドな、あ、青春アルデヒド杯みたいな、
はいはいはい、
いう感じのにしたりとか、
うん、
そういう感じでやったりして、結構大掛かりでイベントな
ん
です、
うん、
すげえなーと思って。
なるほどね、
君らもさ、うん、まあ、アマチュアコメディアンとしてさ、
はいはいはい、
まあ、ただイベントを打ってきたじゃない、
はいはいはい、
で、まあ、僕もバンドやってたわけですよ、
はいはい、
けどね、なんか僕、まあ、少なくとも僕は君らはまあ結構いろいろがっつりやってますけど、大忘年会とかやってますけど、
はいはい
はい、僕はね、ああいうイベント打つ根性ないなと思って、
おー、
あのイベントがあってそこのなんか裏方でちょちょいと手伝うならいいと思ったんだけど、
うん、
な
ん
ああいうイベントをねやりきるってすげえなーと思って、
うん、
僕はやっぱなんかね作り物の人だなと思って、こういうイベントがあってそのフライヤーを作るとか、
はいはいはい、
こういう劇団があってそのサイトを作るとか、
あ
こういう同人誌ですからその編集をするとか、
あ
それいうのは いっぱいやってきたけど、
うん、
ああいうイベントをなんか主観で回すのがないなと思ったから、
うん、
あの打ち上げ
打ち上げ
打ち上げやったんですよ、50人ぐらいで居酒屋借り切って、
はいはいはい、
でまあ、 あのみんなそのラジオの人に会いたくて来てるっていうのもあるんで、
うん、
まあだから要はファンとタレントの交流会みたいな感じのノリなんで結構、うん、まあ、盛り上がってみんなトークしてらっしゃるんですよ、
うんうん、
まあ、僕は別にあのご自慰して当てて来てる人は絶対、まあ、一人もいないんで
まあまあ、
まあ、一応お客さんとして、はい、まあ、埋没してるような雰囲気ではあったんですけど、
うんうん、
まあ僕あのご存知の通りお酒ずっと飲んでないじゃないですか、
うん、
で久しぶりに飲んだわけですよそこで、
うんうん、
で前乗り大阪で来てあの遊んでるわけですよ、
あ、はい、
で、まあ、その日あの有吉さんの子にお世話になったりしたんですけど、
うん、
でそのでまあ、えらく眠くなっちまって、
あ
1時間開始1時間ぐらいでほぼ記憶がないまま、いつの間にかカウンターで寝ておりまして、
あ
そう、イベント主催者側としてあるまじき聞き
ますけど、
いやでそこでね、
うん、
でそのバスがその1時に来るわけですよ夜の、
うん、
言っちゃいけよって、
あ飲んでてね、
そうそうそう、うん、で1時に来るまででちょっと以前なくて時間空いてるわけ、
うん、
でそこでその、うん、鳥川放送の山尾さんと、
うん、
あとサバラジオのシャドウ総帥さんが、
うんうん、
まあ、2人も多分えらい疲れてると思うんですよ、
うん、
だからいろいろやって盛り上げるわけですよ、
うん、
トークとかちょっとネタじみたじゃんけん大会とかやったりして、
はいは
い、いろいろ盛り上げてくれる、
うん、
もうそれ僕朦朧しながら見てて、ああかなわんなこの人らにはと思って、
なるほどね、
まあ、いやそれでもちろんさそれさあの悪乗りとか酔った勢いでやってるわけじゃなくて、
うん、
でバスが来るわけでさ、
はい、
そこで、はい、じゃあちょうど来ましたので終了って言って、
うん、
ちゃんと切る、まあ、要はそばでつなぎとしてちゃんとやってるわけですよ、
うん、まあ、そのバス待つ時間をうまく、
そうそうそう、
あの打ち上げ時間として使うみたいな感じでしょ、
そうそう、うん、あの悪乗りとか盛り上がりでやってるわけではないんですよ、
うん、
ちゃんとそのエンターテインメントする側としてやってて、
うん、
偉いなと思って、偉いなって言い方もどうかなと思って、
うん、要はそれは、
はい、
そのあれですか、その盛り上げる側としてしっかりなんかプロデュースしてあげてるなっていう
んだし、その盛り上げる側 の、 その、まあ、タレントとして、
うん、
演者としてやってくれてもいるしっていう、
あその
演者でもありプロデューサー側でもあり、
あその立場を忘れずに、
そうそうそう、君若干忘れがちじゃん
忘れがちね、
あの、うん、まあまあ、まず演者としての立場に専念するけど、うん、だんだんただただ飲み会に来た人としての立場にシフトしてくるでしょ、
僕らのいけない点は、
はい、
まあ、例えば自分たちイベントじゃなくてもショーに出ます、
はい、
まあ、そこ演者としてやります、
そう
出ます、終わりました、
はい、
でステージから降りた時に、はい、まあ良かったですよ言われます、
はい、
いきなり客になりますそこが多分ダメですね
客どころが反対になります
そこがもう最悪だと思います、多分降りたからも、
うん、
演者であり続ければ、
うん、
多分僕らはもう少しファンがいたかもしれない
ステージ降りた瞬間のハイステージ上の7人自由行動そういう流れじゃないですか、
はい今日もありがとうございましたみたいなから、うん、本当はね、本当家に帰る前が遠足なんですけど、うん、もうそこじゃないですからね
反省会はあの特にあのその、うん、ステージのことよりはむしろその後の飲み会がどうだったかってお姉ちゃんくどけてたかって話になるわけでしょ
そうそうそう、まあまあそういう意味で言うとなんかすごいイベント黒シャチ感じたイベントっぽいですね、
感じてたね、
あ
感じてたね、まあ、それより何より疲れたけど、うん、
すごいやってみたら黒シャチ完全プロデュースのイベント、
僕完全プロデュースのイベントはやりたくないです、
あ
やるなら番組、
うん、
番組のディレクターならやる自信ある、
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、番組か、
うん、
そういう YouTube 番組的に、
YouTube 番組で、
ああ
のトモと、うん、トモと T3000、うん、あの2人兄弟あの弾丸旅行みたいなものをねビデオに収めるみたいな、
なるほどね、あの水曜どうでしょう的な、
まあまあ、もしくはエビアン組んできて的な、
あなるほど、
焼き肉食いたいですね、うん、行きましょうか韓国って、うん、なぜかすでにパスポート持ってて、
あ、そういうの面白いですね、う
ん、まあ、金があったらやりたい。あ、でその金といえば、うん、高知競馬、
はいはい、
高知競馬行ったんですけど、
うん、
ギャンブルじゃないですか、
うん、
だからまあ、あの演者としても予想立てたりして、
うん、
馬券買ったりしてやるんですけど、
うんうん、
まあ負けまして高知競馬で、
うん、
4万弱ぐらい行かれまして、だいたいね8万ぐらい多分馬券買ったのかな、
うん、
だけどまあ当たらずね、一回ね、うん、1000円かける25倍は当てたんですけど、
うん、
まあそれが限界でしたね、
うん、
でトータル多分8万買いの3万3000回収ぐらいで、
ああなるほどね、
もうちょっと
な。でもその前にさ、うん、大阪でさ、
はい、
ちょっとこう、
あ、そうそう、
儲かってましたよ、
っていうか大阪行く寸前の夜、
うん、
夜にジャンソー行きまして、
うん、
まあボッコボコにしてあげまして、
うん、
まあさほどの高レートではないんですけど、
うん、
まあ、軽く3万ぐらいは稼ぎまして、でその後大阪行って、まあ、ちょっとまあ今回大阪食い倒れ中心で行こうと思ってたので、うん、食い倒れてたんですけど、
うん、
ちょっと時間余ったんでパチンコやって、おしぼり使いたくてパチンコ行ったんですけど、
うん、まあ、おしぼり使いたくて、
うん、まあ爆発しました、でその後高知県は行く途中のバスの中で、
うん、
ちょっと一瞬まったりした時間があったんで、
うん、
そこで中央競馬で馬券買ったら、
うん、
まあ、これもまだ1万円勝利みたいな、
うんうん、
でまあ、それで高知競馬で負けてチャラぐらいだったんですけど、
うん、
その帰ってきた日に、
うん、
月曜日まで競馬あったんですよ、
はい、
土日月とか、
はい、
月曜日の競馬が台風で中止になったんですよ、
うん、
で火曜日に、
うん、
競馬あの代理回戦やったんですよ、
はいはいはい、
で火曜日僕休み取ったんで、
うん、
やったんですよ、
うん、
でそしたら1000円突っ込んだのが 87.5 倍が上がりまして、
すごいね、
うん、でかい。ところがね、それねやってしまったんですよ、
うんうん、
僕ね予想をね4頭に絞ったんです、
うん、
1頭と1頭本命と3頭あえて、
うんうん、
で結果本命が来ないで、
うん、
3頭相手の方でが 1,2,3 着になるという素晴らしい、すさまじい読みを展開させたんですけど、うん、でその3頭が来たんで、要は相手の方が来たからちょっと弱いやつが来たんです、
はいはいはい、
だからその1000円買ったのが87倍になったんですけど、
うん、
僕3連単も買ってまして、
うん、
で4頭の3連単って 4×3×2 で24通りなんですね、
はいはい、
な24通り100円ずつ買っても2400円ですよ、
うん、
それをちょっとね、
うん、
まあ、これはさすがにねえだろうなっていうのを8通りほど外したんですよ、
うん、
16通りで買ったんです、
うん、
で結果その8通り、まあ、当然その3馬が来たんで、
う
ん、全通り買って当たってるんですけど、
はい、
外した8通りのやつが来まして、それの配当がね6700倍、買ってれば67万円って、
あ、
67万円あったら何します？僕ね、休職します。
67万円あったら、
うん、3ヶ月ぐらい休みます僕。
あ、67万もらったら、
うん、
速攻返しますね。そっちに当てます。
チャリンです、
うん、多分、
うん、
67でしょ、
はい、
50万ほど返して、
はい、
残りをちょっとなんか身の回りのものを買います、
うん、なるほど、
うん、あとはちょっとなんか変に、こいつなんか最近金使い荒くねって思われるような生活を1ヶ月ぐらいしそうですよね。
そうだね。
あれ なんでかなっていう。
それも中途半端な
ね。そうそう。やたらなんかちょっと飲みに行くとか。
飲みに行くとか、やたら外食で済ませちゃう。
済ませ
ちゃう。そういうレベル
で。そうそうそうそう。とか、ちょっとなんか、いいよいいよ、拓郎みたいなこと言っちゃうみたいなさ。な
んか、トントンのレベル。師匠、カパ師匠レベル。
うん、
いう俺が出すから
みたいな変な、
うん、
小金持ち感出すかもしれない。
一番金たまらないパターン。
そうそうそうそう、うん、まあまあそういう感じで、
はい、まあ、そんな感じで週末を過ごしておりまして、
結果じゃあお金自体はそんな使ってないと。
だから結果ね、この週末プラマイゼロなんですよ、計算したら。
すごいね、
ほぼ
なんか黒写真賞当たるなと思って。
いや、ほんと黒写真賞当た
る、黒写真あふねんじゃねえのと思って、
うん、
当たりすぎちゃってみたいな。
高知競馬イベントでもどんどんどんどん外しまくって、うん、後半で1回5万ぐらい超えたんですよ、
うん、
若干引かれてましたから、
うん、
みんな大体ね、トータルでやって1万円ぐらい競馬、馬券買うぐらい
だけど、うん、
まあ、僕まあ突っ込みません、
うん、
もう一人一緒に行ったブッチョさんの友達が、
うん、
まあ、迫害会話にしたんですけど、うん、リスクさんっていう人がいて、
うん、
その人は、まあ、かなりの競馬気違いなんで、
う
ん、まあその人も言ってましたね。
何？
あのかなりの額をあの最終レースでかなりの馬券を買い、あの集めの馬券を買い、うん、当てたいっていう理由で、ねうん、3連単かなりの組み合わせ買ったんですよ、うん、外してましたからね。
あ
8頭ぐらいカバーしてね、うん、あの1頭外してましたからね。
すごいね、
うん、
もうなんか
ほぼ当たるっていう馬券を、
うん、
ね、まあ、だからその人的には当たったっていう馬券が欲しくて、うん、そのまあ当たるだろうっていうので、うん、まあまあ、それで例えばそのちょっと鳥紙っていうかその、うん、あの結果マイナスでも構わないぐらい、うん、まさかあ無敵中だと思わなかったですけど、
あもうその人が考える夫人も全部買った感じでしょ、
まあ、あのその買った気前見せてもらったけど、うん、まあ、常識で考えて、うん、そこはカバーできんわっていうところが来たんで、さすが台風を恐るべし。
なるほどね、
はい、
まあ黒シャチはそういう統計的に言って外してこそ黒シャチっていう部分ありますから
そうですね、
うん、まあまあ、はい、そんな感じでしたか。まあ来たるというか私ね、はい、ちょっと舞台をあの見に行っておりまして、まあ今週末ってわけじゃないんですけど昨日。
あんまり見に行くもんですか
俺ですか、
はい、
いや俺は舞台を見たのは、うん、まだ3回目ですね。
舞台っていわゆる演劇でしょ。
演劇です、はいはい、芝居ですね。要は
芝居です、ね、
うん、そういうなんか劇団四季とかああいうでっかいなんかこう小物はいくつか見てますけど、うんうん、
劇団四季とかあれは舞台なのか。まあ舞台か、
まあ、ショーでしょ。
ショー、
うん、まあ、志村けんさんとかさ、うん、あのまあそういう、ストンプみたいなさ、はい、ああいうのはまあありますけど、まあそういう芝居的な、
はい、
要はあんま見たことなくて、
はい、
まあ大学生の頃に1回見たのと、はい、まあ、最近ちょっと、まあ、同じ人の2回見てるんですが、昨日見たのがね、はい、北村賢治さんっていう、まあ、脚本家がいらっしゃるんですが、はい、その人がね書いた泡っていう、
はい、
舞台なんですけど、これがねあれなんですよ、福島の、はい、舞台が福島、
はい、
でこれでなんつうの地震起きて原発やられちゃった時に、
はい、
小名浜のストーリーなんですが、
まあだから立ち入り禁止になりそうだったりならなそうだったりぐらいのところです、
うん、そうそう。でそこが福島の原発やられて、
はい、
作業員とか来て、
はい、
4ヶ月だけバブルがあったみたいな、
はい、なるほどなるほど、
うん、要は作業員とか来たりとかで、
はいは
い、すごい夜の街が、
はい、
っていうソープのお話なんですよ。
あ、じゃあ話としてはもう地震の後から始まるわけです、うん、
そうですね、
はい、
地震の前もちょっとあるんですが、はい、まあ、なんていうんですか時間変わって地震後になるみたいな、
は
い、
なるほど、
うん、で、そのソープランドでの人間模様みたいな、
はい、
要はソープランドを経営してる人の話、ドラマがあり、ソープ場のその子供がいるソープ場の話があり、原発作業員の話があり、
あ、
漁師さんの話がありみたいな、
なんかバスで群像劇みたいなやつ
ごめん俺それがよくわからないんだけど、
人間模様的な
あ
青春群像劇のバスで版みたいなやつ。
ああ、まあ、だからなんだろう、福島出ようかなって考えてる、
うん、
風俗嬢さんと、
うん、
まあ、地元のために、
はい、
まあ、これまで原発ので働いてきた人が原発のために地元のために働く、
はい、
俺は働くっていう人とこうね漁師、
うん、
こうなんていうの休業保障をもらっちゃってるでなんとなく8割ぐらいね、うん、休業保障もらえてるけど、うん、でもまあ生活的にはいいんだけど、
うん、
これはちょっとやっぱ男としてどうなのみたいなさそういう話とか、
うん、いろんな人の
模様があったんだ、
うん、それなんか結構メッセージ系なんですか。
うーん、の中にコメディあり
コメディありで、
うん、
基本的には人間模様の話っていう。
そうね、なんかこの人の舞台を前なんか選挙系のやつを見たんですが、
はい、
それはもうちょっとコメディしてたんですよ。
ああ、なるほど。
に比べるともうちょっとこっちの方がなんていうの、
ちょっとみんなに考えてもらう系の部分もありみたい
ありましたね。
ああ、なるほど、
うん、結構なんかまあ話題になってる舞台っぽいんですが、
はい
はい、まあ確かにその感動というか、
はい、
胸にこう来るみたいなのがあったんですけど、 黒シャツは結構あれですか、舞台とか見に行きますか。
結構行きますね。
行きます。
なんだろう、以前の同居人が役者だったから。
ああ、
まあ、あなたの友達もありますけども。
そうですよね、
はい、
俺はそう俺もそれは一回だけ見に行ったことあります、
まあ、あの人の関係で見に行ったのが最初ですから、あの人と、まあ、友達の時はもうからこれ12、13年になるので、
うん、
僕が初めて会った時は多分あの人確か30歳ぐらいだったんで、
うん、
当時僕は22歳ぐらいかの時だったんですけど、
はいはいはい、
うん、で、まあ、でその役者やってるって言ったんで、まあ、当然役者やってて30歳って言ったらまあ元気バリバリで、さっきそれこそ言った、うん、友達にあのメールしまくって、うん、見に来てくださいっていう感じです、
うん、
なんでその頃なんで、まあ、それで誘われていたりしたんですけど、うん、芝居は結構好きですね、うん、僕は。で僕はね結構ねあのね、うん、なんかしっとり考えさせる系芝居が好きで、
うんうん、
人情話あんまり見に行ったことないんですよ。
あ、なるほどね。
人情話に関して言うと、君のお姉さんにあのピンドンっていう、
うん、
芝居、ピンドンっていう芝居、あれなんていうの、劇団弾痕だったっけな、弾痕とかいう名前の劇団だと思うんですけど、そこもあの、うん、完全にコメディですね。コメディ、笑って最後に泣けるコメディ、ね、まあ、それは当然見て普通に泣けるんですけど、あのまあでもそういうのよりやっぱなんか独特の雰囲気がある文学的なやつの方が、
うんうん、
あの劇団してる芝居の方が結構好きです。
あ、なるほどね、
うん、
なんていうのアンダーグラウンド的な、
あの、まあまあそんな感じ、あの下北沢っぽい感じ。
あなるほどね、
うん、
いやなんかまあこの人のこの北村健二さんっていうんですけど、
はい、
まあ、ちょっとラジオのお仕事で、
はい、
あのお知り合いになった方で、
はい、
結構面白いんですよ。なんていうんですかね、視点というか角度というか、もともとそのラジオとかで、ニュースをメインに扱ってるんですよ。
うん、脚本家なのね、
まあ、放送作家なんで、ラジオとしては放送作家をやってるので、
なるほど、
あの、はい、ラジオ番組やってるの、あ、
ニュースに放送作家っているの？
まあ一応構成作家とかいるんですよ。だから取材したり、
あ、こういうネタを扱いましょう的なとか、
あの取材行ったりとか、
へえ、いるんだ。
いるんですよ。でその人はもともとテレビもやったっぽくて、なんかそういう、うん、要はニュースというものを一番に扱ってるあの脚本家さんなんですよ。なのでそれをこうなんていうんですかね、舞台に落とし込むみたいな、
うん、
自分がそのニュースで、
ああそれがさっき言ってたあの去年やってた選挙の題材の、はい、芝居がそうだったってこと。
もうそれもそうですよ。それもそうですし、
ああ今回の、まあ、福島のやつ
も、もうまさにその福島とか原発のことを扱ってて、
はい、
なんていうんですかそれをこう自分なりに舞台に昇華して落とし込むみたいな。
あ、
だからなんていうんですかね、その人がもっと喋ってて言ったのは、なんか要は結構脚本家の方って、
はい、
劇を始めるとかで結構、うん、なんていうんですかね、四畳半劇場みたいな、四畳半総理なんか、
あ、はいはいはいはい、
近くのさ喫茶店での起こる人間模様とか、まあ、売れないなんたらの人間模様とかさ、うん、いうのが結構やっぱ書きがちだと、
はいはいはい、
うん、でもなんか自分はそういうニュースっていうものをすごい扱ってたから、
はい、
それをなんかこうコメディに落とすっていうことができるっていう話をして、なんかすげえ面白いなと思って。
あ、なるほど。
要はね、ちょっと前の話になりますけど、俺が見てたその選挙の話っていうのが、テレビが一番つまらなくなる日っていうタイトルの、
はい、
ラジオなんで、ああ舞台なんですけど、
はい、
これ要は選挙特番って結構見ない人はつまらなくなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんか普段見てる、
うん、
番組がないから、
はい、
でも裏側はすげえ面白いドタバタが起きてるよみたいな。
ああなるほど、
うん、わこテレビ局をフリーになって出馬したやつをこうテレビ局的には当選させたいけど、
うん、
こいつが入ってないみたいなそのためにはどうするみたいな、
うん、
もうひょっとしたら情報操作しちゃうみたいなそういうドタバタ劇を書くようなコメディなんですけど、なんていうんですかね、そういうことをしてないとなかなかこう目につかない
なるほどね、
うん、で今回の、うん、その泡っていうやつもなんかこの北村さん実際に福島のソープ街に行って、
はいはい、
こういろいろこうソープ場に話聞いたり、
はい、
あ店長さんに話を聞いたりしたみたいなんですが、
あそれね、うん、最近ね、うん、あの大阪行った時アニヤギさんにも言われたんですけど、うん、あのねラジオを面白くするのはわりかし簡単で、
うん、
取材すればいいと。
そうですよね。
あのね結局体験かける、
うん、
話し方なんですよ。
うん
でアニヤギさんって科学者じゃないですか、
うん、
で科学者なんで、うん、あの科学者の論文発表って、うん、データかけるプレゼンなんですよ。要するにこういうデータがあってこういう面白いグラフがあって、
はいはい、
かけるそのプレゼンの話芸能力なんです、
はいはい、
でそれと同じで、うん、体験かける話芸なんですよ。でやっぱり、ね、体験が薄いとどうしてもね話としてもねなんかいまいちペライ。
なるほど
ね、それこそあの滑らない話レベルのね、
うん、
あの練り込まれた話芸であればまた別なんでしょうけど、
ああ
、あれは体験じゃないですか、あれは、うん、あれ基本的にはあの作品ですから、
うん、なるほど、
うん、
そうすごいね、あの全く隙がない舞台なんですよ。わかります、なんか完全に入っちゃうんです。なんかなんていうんですか、
小名浜の風俗園にワープしてしまう、
ワープしてしまうんですよ。だからもう風俗嬢のお姉さんたちが2人ぐらい出てくるんですけど、うん、1人はあのもうその小名浜のトップソープ嬢ですよ。
小名浜のトップソープ、
もうだからその地方感もすごいあるんですけど、うん、そのなんていうんですか、東京とかにはない、うん、そのお客様をこう殿方としてすごい扱う、うん、なんていうんですかね、
なんか教授があるわけね、ソープ嬢として。
そうそこにもうなんか興奮しちゃうんですよ。興奮っていうかなんかこうハートを持っていかれる、はい、で一人途中であの東京から稼げるって言って、
はい、
こう来た風俗あのソープ嬢のお姉ちゃんがいるんですけど、はい、それはなんかもうあのちょっとさその小名浜式っていうのを知らなくて、はい、なんかちょっと東京式でやっちゃって、はい、お客を怒らせるみたいなシーンがあるんですけど、はい、なんかその子もなんかこうそれを通してどんどん成長していくんですけど、はい、もうずっとそのなんて言うんですかね、その子に対しても初めはなんかもうすごい嫌悪感を抱くんだけど、
はい、
最後こう成長していくにつれてその子のことも好きになっちゃうみたいな。
そうね、飲まれてるね、リアリティに。
そうすごいなんかあの完璧な感じ、なんかあるじゃないですか、ちょっと芝居とかって見てると、
はい、
あの冷静になったりさ、他のことが気になったりとかさ、
あのふと下北沢の某ビルの1階にいる自分に気づいちゃうって感じ。
そうそれは全くないんですよね。
ああ、それはいい芝居ですね、きっと多分。
うん、すごい芝居でした。
あのね、僕ね、一回ね、まあどことは言いませんけど、割とひどい芝居を見たことがあって、
うん、
あのね、その学生のよく学芸会とか言われるでしょ、ひどい芝居のこと、
うん、
そういう面じゃなかったんですよ、
うん、
あの芝居が下手とか上手いとかの問題じゃなくて、
うん、
あのね、場ができてないんです。あの芝居の空間ってもうなんそこに人間を引き込むのって多分もうその劇場入った瞬間から始まってて、
うん、
もっと言うともうチラシの部分とかその辺から始まってて、
うん、
でそこに来てそこでもう異次元空間に入っていかないとダメなんですよ、
うん、
でそこに引き込む努力が全くされてなくて、
ああ
のただその目の前であの演劇好きの役者が、まあ、ちゃんとした劇団なんですよ、劇団としては、演劇好きの役者がただ単に劇をやってるっていう自分を観察できてしまうぐらいあの引き込んでくれない舞台、多分大道具の力なんですかね。
あ、
か細かいところであの非常口のランプがついてるのが気になったりとか。
あ、でも多分それって、
うん、
なんか例えばダンスとか、
はい、
演奏とかで言うとちゃんとショーを作らずになんていうんですかね、ソロ回しで終わるみたいなさ、そういうの似てるのかもしれないです。だからすっごいアーティストとかいっぱいいるけど、う
ん、ガイタルが日本に来て適当にやって帰るから、あの感じで、
そう、ソロと とりあえず回すみたいなさ、なんか似てるのかなと思いましたけど、これはなんかすごい感情移入して結構ね、だからこれについて喋りたかったんですけど、
うん、
まだ俺もなんか話せないですもん
ね。まあ物の見事に整理されてない
でしょ。
まあ伝わらないね、ラジオの方には、
う
ん、
もう一回話すか。最初から
ちゃんとまとめてきてから、
うん、
あの原稿用紙3枚ぐらいまとめてきてから、うん、
まあまあとりあえずすごい舞台だったって話で、うん、まあ気になる人はまた、ぜひ見てくださいと思うんですが、
うん、
俺ねこのねちょっと劇団の形っていうのもね、
お
ちょっと新しいなと思うんですが、
東京、
いや、やめた、ちょ、その話またにしよう、
あの次回に、
あのちょっとこれ感じたことがあったんですよ。だから要は、
はい、
あのこの福島のその泡っていう話で、
はい、
そうそう、これが話があったの、あれだよ、あの要はこの中にいろんな模様があるわけです。だからさっきも言ったように、
はい、
福島から出て、
はい、
出た方がいいんだなと思う風俗嬢もいるし、
はい、
こうお金になると思って東京から来る風俗嬢もソープ嬢もいます、
はい、
で福島のためにって思って働く、作業員もいます。あの原発止めなきゃって思って福島のために働かなきゃって思う作業員もいるわけじゃないですか、
はい、
であとはね、あの寮にできいけないけどお金もらっちゃう休業保障をもらってる漁師さんもいる、
はい、
人手不足だってアクセスするオーナーさんもいるんですよ、
はい、
これをふと聞いた時見た時に、
はい、
おっと思って、まあ要は東京の人だけには見えないパッと感じづらいシーンが見れるわけですよ、そこで。
まあまあその福島のソープ街に監視カメラをつけてそれを見たようなね、
そうそうそう、その決してニュースだけでは見れない、
そうそう、ニュースとか東京にいるだけでは見れない、
うん、だってね、本当に原発作業員の話なんてなかなかさ、
うん、
ラジオテレビとかで見れないじゃないですか。
いや本当そうですよ、
うん、だからね、その漁師さんのそういうさ、いや実はね、休業保障もらっちゃってる、もらって少しもうこれでもいいかなって思っちゃってるような漁師さんの話とか聞けないじゃない。
まあね、
うん、
まあ、それはその実際そういう漁師さんがいるかどうか置いといて、
うんうん、
そういう、まあ、フィクションとしてなんだけど、うんうん、そういうのがあって、
うん、
それを体験するっていう、
うんうん、
まあ、やっぱ契約作業の体験ですよ、
うん、
他人の体験をね疑似体験するのとやっぱ面白さなんですよ。
そうそうそうそう、でそれでそれ見た時に俺なんか昔、
はい、
沖縄料理屋でバイトしてた時に、
まあ
し
てましたね、
うん、で沖縄の人とかもよく来てたんですけど、
はい、
結構仲良くなって、
はい、
まあプライベートでも飲みに連れてもらうこととかあったんですけど、その時になんかちょこっと話してて、その、まあ、要は基地問題ってあるじゃないですか、
はい、
で、あの基地問題に関しても、
はい、
結構テレビだと反対的なさ、
うん、沖縄の人たちはみんな反対だ的ない
うのがあるけども、うん、まあ、もちろんそれは風潮としてはあるけど、
うん、
でも実際は中に入ってみると、そのそれのおかげでこう仕事があったり、要はその地域が回ってる部分もあるんだよねっていうのを言われて、昔ああそうなんだっていう、
うん、
あの感覚に落ちなったことがあるんですけど、うん、なんかそれと同じ、なんかその思いがこう久しぶりにあそうだみたいな感覚になったんですけど、
まさに体験、疑似体験、
そうですね、
自分の体験しないことっていうのは、ね、うん、いっぱいありますからね、
うん、から要はまあ安い言い方をすると本当テレビだけでは伝わらないっていうかさ、うん、いう感覚にはなりましたけど、
例えばあなたにしたってさ、
うん、
あの雀荘がどういう場所かってのは理解してるわけじゃん。おっさんがいて、
はい、
麻雀打ってて、
はい、
まあ、映画とかで見ますわ、
うん、
けど、
うん、
あの全国どこの雀荘行っても共通の匂いなんですよ
あ
の共通の雰囲気、あの店員のね、うん、大学生っぽい店員のくたびれた雰囲気と、
はいはいはいはい、
あの店長っぽい感じの、あの嘘っぽい元気の感じと、
うん、
あのおっちゃんの店員のくたびれた感じと、
うん、
客のどこにでもいるこういうタイプの客とか、ああいうのってのはあの体験しないと絶対伝わらないし、
うん、
いや体験した人の間でああ分かる分かるって話なんですよ。
あ、なるほどね、
うん、でやっぱりねそこは体験だと思いますよ、うん、あのなんていうの、行って味わわないとわからないことというのが結構あって、それは ね言語化されないし文章化されないんですよ。
そう、ね、
情報にはならないです。でそれはあのやるとしたら実際行くか、
うん、
行った人の話を聞くか、
うん、
ある種はあのこういうフィクションで見るか、
あ
これでしか伝わらないで、やっぱそこに面白さってのは潜んでると思います
ね。まあね、確かにやっぱこういう場に踏み込むってやっぱちょっとこう志村けんの時もそうでしたけど、
うん、
やっぱこう痺れるっていう体験は必要ですね。
そうですね、
なんかこうわざわざ足を運んで見て痺れるみたいな。
あ、それはね僕もね西成行った時思った。
あ、
これはねストリートビューでは分からないと思ったあのフリーダム性はね、
うん、
あのこれはねなんかいくら慎吾西成リスペクトしても分からないなと思った。
はいはい、
あれはね だって違うもんだって自転車で走ってた時に刺さる視線が違うもん
なるほど。
ゴミ箱1個落ちてるゴミ1個のリアリティがねすごいもんだって。
ああ、そうね、
あれはあの情報量はね、あの文章とか映像で表現できないんです。まあ、YouTube にいくらもありますけど、飛び出しんちビデオ回してみたとか、西成をちょっとビデオ回しながら走ってみたとか、 いくらもありますけど、あれでは伝わらんなと思った。
百聞は一見にしかずという
のが結論
で、まあね、まあ、そのイベントの話もそうですし、
そうですね、
うん、
もう今回まとまりました。
高知では馬と、
そうそう、福島では泡
泡とかよろしいようです
ということで、よりよりですか、
はい、
じゃあ今回お送りしました、クレジット
T3000 の
年間50年ニュースでした。
イエイ。